お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編1編3節から6節と2編1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書詩編一編の学びをしていますが、3節。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。幸いな人は水路のそばに植えられた木のようであるべきです。川という言葉は、豊かにあることの誇張法です。祝福された人は植えられ、たっぷりと水を注がれ、木になります。神様の木は植えられた木です。自然に生えてきた木ではないのです。この様子は神聖することを指しているのだと思います。イザヤ書61章3節にはこのように書かれています。シオンの悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。神様は野生の木はお持ちになりません。神様の木は神聖し、拾い上げられ、神様の庭園に植えられました。水路のそばに植えられたのです。水路とは何を意味しているのでしょうか。水路とは神様の御言葉だと思います。なぜなら、イザヤ書55章の10節から11節にはこのように書かれているからです。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様はご自分の御言葉が、雨のように降ることを望んでおられます。ラジオはそのための良い手段です。ラジオで神様の御言葉をすべての場所にばらまくことができます。私たちは神様の御言葉を伝えるべきです。そして伝えられた神様の御言葉は必ず何かを生み出します。詩編104編の16節には、主が植えられたレバノンの杉の木について次のように書かれています。主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も。この箇所は英語では、主の木々は樹液、あるいは元気で満ちていますと訳されています。詩編記者はここで、神様の木々が元気であると言っているのではありません。木々が樹液で満ちていると言っているのです。樹液は神様の御言葉です。神様が植えられたレバノンの杉の木が神様の御言葉で満ちているのです。水路のそばに植わった木は時が来ると実がなります。神様の木々がいつでも実を鳴らせているのではないことは注目に値します。時が来ると実がなり、その力は神様の御言葉のうちにあります。 現代に生きるクリスチャンの主要な仕事は、魂を勝ち取ることだ、という意見を聞いたことがあります。しかし私はそれには同意しません。神様の御言葉には、そのようには書かれていないからですと、マギー博士は述べて、第二コリント人への手紙、2章14節から16節を引用しています。ここにはこのように書かれています。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては、命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう？人々をキリストのもとに連れて行くのは聖霊の仕事です。私たちは私たちのラジオ放送を通して数えきれないほどの人たちがキリストのもとにやってくるのを経験しています。私はそのことにびっくりしていますが、でも私たちがそうするのではありません。私たちはただ神様の御言葉を述べ伝えているだけです。そして私たちが御言葉を述べ伝えるとき、神様は私たちが勝利するようにしてくださるのです。神様の御言葉を伝えたとしても、もし誰もキリストを受け入れる人がいなかったとしたら、私たちは滅びる人々にとっては死に至らせる香りなのです。ですから私たちの責任は、その人に神様の御言葉を伝えることであり、その御言葉をどのように扱うかは、その人の責任なのです。神様は私たちに、神様の御言葉を述べ伝えるようにと命じられました。クリスチャンの主要な仕事は、魂を勝ち取ることではありません。神様の御言葉を述べ伝えることです。御言葉を述べ伝えることは、時が来ると身を鳴らせます。確かに身を得る時があるのです。みかんの木は自分の季節の時にだけ身を鳴らせるのです。実がなるのには季節があります。だからこそ長い時間準備し、種をまき、実を実らせるために助けてあげなければならないのです。宣教活動は手間がかかります。時間と世話が必要です。なぜなら実は季節が来た時にだけしか実らないからです。またここには、その葉は枯れないとも言われています。さて葉はクリスチャンの外に向かっての証です。証はいつでも外に出ているべきものです。それに加えて、その人は何をしても栄えるのです。旧約聖書の中では、神様はご自分のために物質的な祝福を約束されました。しかしこの祝福は、今日の信者には約束されてはいません。もしあなたが物質的に祝福されているなら、神様が約束以上のものをくださったことを神様に感謝してください。大切なことは、救い主イエス・キリストを救い主として信じていることです。それが最も大切なことです。詩編一編の4節から5節。悪者はそれとは違い、まさしく、風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ちようせず、罪人は正しい者の集いに立てない。二つの道があります。一つは行き止まりです。その道は死に至ります。 そしてもう一つは命に至ります。神様は何が正しく何が間違っているかを言われます。私たちは何が正しく何が間違っているかはっきり分かっていない時代に生きています。しかし神様ははっきり分かっておられます。神様の御言葉は時代とともに変わるものでは決してありません。詩編一編の六節。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。悪者は滅び失せます。箴言十編の28節にはこのように書かれています。正しい者の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せる。主はかつて次のように警告されました。マタイ7章の13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。大きく広い道はまるで上下のように大きい方から入り、そのまま進んでいくと、どんどん細くなり、最終的に死につながってゆきます。しかし、道であり真理であり命であるイエス様に従っていくときに、狭い道に入るのです。そのまま進んでいくと、この道はどんどん広くなり、そしてこの道は命につながっていきます。ヨハネの福音書10章の10節で、イエス様は次のように言っておられます。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。詩編一編には、なんと栄光に満ちた祝福された幸いな人の姿が描かれていることでしょうか。さて、詩編第二編の学びに入りますが、詩編第一編の完全な人、祝福された人とは対照的に、第二編では私たちは反抗的な人を見ます。私たちは詩編のこの部分を創世記区分と呼びます。この類似は驚くほどです。創世記もエデンの園の完全な人、幸いな人で始まります。でも彼は神様から逃げ出した反抗的な人になり、もう神様を求めておらず、神様を受け入れる力量のないものになってしまいました。そして詩編第二編では、私たちはアダムの子供たちである人類を発見します。第二の詩編に来ると、神様の御霊が人間の想像力を超えたドラマチックな方法で二つのカメラを使われていることに気づきます。まず一つは地上のカメラのスイッチが入ります。そしてスイッチが入ると、私たちは大勢の人々の声を聞くのです。私たちは小さな人間が自分の小さな意見を語り、自分の役柄を務めるのを聞きます。かつてシェイクスピアが言ったように、気の毒な役者が舞台の上での自分の時間を誇示し苛立つように、人生の舞台の上で誇示し苛立つのです。それは小さな人間についての描写です。すると地上のカメラが消え、天のカメラが入り、私たちは父なる神様がお話になるのを聞きます。神様がお話になった後、カメラが神様の右手に振られ、子なる神様がご自分のセリフを話されるのです。それから天のカメラが消え、地上のカメラが再び入り、聖霊なる神様が決定的な言葉を言われます。さて、最初に地上のカメラが入り、 私たちは人類を見ます。人類は最初の説で次のような質問とともに私たちの目の前に置かれます。詩編二編の一節。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。なぜ国々、異邦人は騒ぎ立ち、国民、ユダヤ人は虚しくつぶやくのでしょうか。異邦人を騒ぎ立たせ、人類を大きな反対運動に駆り立たせた虚しく役に立たないものとは一体何だったのでしょうか。次の説を見てみましょう。二節。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。地の王たちとは、政治的な支配者たちのことで、治める者たちは愛ともに集まり、というのは宗教的な指導者たちのことです。ここで宗教的な指導者たちと政治的な支配者たちが手を組みます。さて彼らは一体誰に反対しているのでしょうか。彼らは主と主に油注がれた者とに逆らうのです。ここで油注がれた者とはメシアを意味します。ヘブル語でメシアは油注がれた者です。この言葉がギリシャ語の新約聖書に持ち込まれたとき、この言葉はクリストスとなり、英語ではキリストになります。ここには神様とキリストに反対する大きな世界的な運動があります。さてこの運動はいつ始まったのでしょうか。それは教会が誕生した使徒の時代です。使徒の働きの4章において、教会に対する最初の迫害が勃発したとき、使徒ペテロと使徒ヨハネが脅かされた後で報告をするために教会に戻ったことが書かれています。使徒の働き4章の24節。これを聞いた人々は皆、心を一つにして、神に向かい、声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、その中のすべてのものを作られた方です。どうでしょうか、神様とキリストに向かってつぶやき、逆らう社会の中で、私たちは初代教会のクリスチャンたちのように、確信を持って、主よ、あなたは天と地と、海とその中のすべてのものを作られた方ですと大胆に告白することができるでしょうか。多くの人々は主が神様であるかどうか確信がありません。彼らはいぶかります。その点に関して初代教会には何の不安も疑問もありませんでした。使徒の働き4章の24節から25節にはこのように書かれています。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。お分かりのように彼らは詩編二編を引用していました。使徒の働き4章26節。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。これは詩編二編に関する聖霊の解釈です。続いて使徒の働き4章の27節。事実ヘロデとポンテオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、ここには、この運動が、ピラトが宗教的指導者たちやヘロデと手を組んで、イエス様を殺そうとして集まった時に始まったと、聖霊によって語られています。これは神様とキリストに反対する運動です。この動きは、何世紀もの間に雪だるま式に大きくなり、最終的には神様とキリストに対する世界規模の革命が勃発するのです。 マタイ13章の24節から39節で、主イエスはご自分は種まく人であり、この世に種をまいておられると言われました。そして主は敵がやってきて毒麦をまいたと言われました。しもべたちは行って毒麦を抜きたいと思いました。今日確かに良いものが成長しています。世界の歴史の中のどの時代よりも今日、かつてなかったほどにいろいろな手段を通して神様の御言葉が述べ伝えられています。そのようにして良い麦は確かに育っているのです。でも一方で毒麦もまた確かに育っているのです。邪悪が大きくなっています。今日神様とキリストに対する信じられないほどの反抗があります。近代において基礎的な哲学や基礎的な政治経済が無神論であるという国が出現しました。過去にはそのようなものは一つもありませんでした。古代社会では過去の偉大な異教の世界には無神論の国は一つもありませんでした。たった一つさえなかったのです。過去の国々は無神論の反対でした。多神教だったのです。彼らは多くの神々を礼拝しました。無神論は一つもありませんでした。ノアはアダムのことを知っている人を知っていました。それほど近ければ神様を否定することはありません。ノアの時代には世界は暴力で満たされていましたが、それでもその群衆の中には一人の無神論者もいませんでした。神様が十戒を授けられたとき、無神論に対抗する戒めは一つもお与えになりませんでした。神様は多神教に対する戒めを十戒の中で次のように命じておられます。出エジプト記20章の3節から4節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。神様は多神教に対してこれらの戒めを与えられましたが、無神論に対しては一つもありません。なぜならその当時、無神論者は存在しなかったからなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、祝福された人、何世代にもわたるドラマというテーマで、詩編一編三節から六節と、二編一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。